53章6節までです。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かし、王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような芽生えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
先ほどご覧になったように、今日も、サチは来ていまして、もし今日生まれれば、直子さんと、そして明日生まれれば私と、そして明後日生まれれば正道君と、どっかに当たるんじゃないかと思いますけれども、私の母も4月1日生まれで、私と同じ誕生日なんですが、明日92歳になります。で、先月、今月ですね、今月久しぶりに会ってきたんですが、私を見まして、東京から来たのかって聞くんですね。で、東京でまだ牧師を語ってんのかっていう、あのね、それ牧師を語るっていう言い方っていうのは、関東の方にはええー、と思うかもしれません。私も一瞬何言うの、言い出すのかと思いましたけど、私の地方では語るっていうのは、それはなりわいとするっていう意味なんですね。仕事とするっていう意味なんです。でも時々ではありません、牧師を語っているわけではありませんけども、しかしこの世界には語りっていうのがやっぱりあるわけです。で、この世界には、私は2つの、大きく分けて2つの壮大な物語があると思います。で、1つは、それはもうこの世の中で、当たり前のように語られることですけども、神は存在しないっていう、そういう世界です。イギリスのスティーブン、ホーキン、博士が今年、亡くなったと思いますが、彼の遺構集が、この日本でも翻訳出版されておりまして、それを私も今週読みました。で、この方は原因なしでこの宇宙の歴史が始まった、この宇宙は原因なしで始まったということを何としても証明したい、自然法則だけで語っていく宇宙の物語を紡いできた人であります。 この人類の進化の過去、現在、未来を綴っていく、そういう物語ですね。そういう物語、そして物質とエネルギー、この世界は物質とエネルギーだけで成り立っている。その変化を自然法則で説明していくという、まあ私たちからすれば無味乾燥したな的な、こう機械論的な世界であるわけです。でこのホーキング博士はその本の中で、こう語っています。私たちの一度きりの人生は宇宙の大いなるデザインを味わうためにあるということです。この物質とエネルギーだけで動いている、そういうこの宇宙、その世界を味わうためにあると、それがこの宇宙に生まれてきた意味であり目的だというふうに言うわけです。でしかしそういうホーキング博士が言う意味を味わい、その目的を達成できるのは彼のような、まあ、非常に頭の良い学者だけというふうになってしまって、私たち一般人にはとても人生の目的は達成できないし味わえないというふうになってしまうと思います。もう一つのこの物語というのは言うまでもなく、神がこの天地万物宇宙を創造し、そして神が人間を作り、そしてこの世界、また私たちのこの歴史を目的と意味を持って動かされているという、そういう歴史の物語です。始まりがあり、そして終わり、ゴールがある。聖書 に言わせると、人類の救い主イエス・キリストから始まり、そしてキリストにで終わる、キリストによって完成され、この新しい天と地がこのもたらされるという、そういう世界観であります。その無味乾燥な世界ではなくて、愛と慈しみで動かされている、またそこに作られている私たちも愛と慈しみの関係を作り上げていく、そういう世界であるわけです。まあ、もうそのどちらか2つというふうにの2つのうちどちらかというふうになるだろうと、大きく分けてそうなるだろうと思います。で聖書というのはこの私たちにそういう神が作られた世界に私たちを置いて、そして神様のご意志がここに成就していく、その中に私たちも生かされているという、そういう世界観であるわけです。今日このイザヤ書52章53章というのはこのイエス・キリストを語っている章でありますが、イエス様が苦難のしもべ、新約的に言えば十字架にかかられて苦しむという、そういうイエス様の姿を語っている章であります。もう一度聖書全体のことをこう簡単に振り返りたいと思いますが、この最初の人はアダムとエバが神に反逆して、そしてこの神様が作られた完全な神の国が崩壊する。それと同時に神様はご自分の一人子、イエス様をこの地上に送り、そして再びこの神の国を完成させる、回復させるという、そういう歴史をスタートされます。そのためにそのこの世界を、神の国の世界を崩壊させたサタンに対する勝利を宣言される、その勝利をもたらすのがイエス・キリストであるわけです。今からもう数えきれないほどの昔のお話でありますけれども、そこから歴史、この聖書の歴史は始まり、そして聖書はこの神の一人子イエスをこの地上に送り出す、その準備がなされていき、またそのことが語られていくわけです。どのようにしてイエス様はこの地上に来られ、どの民族を通して来られ、そして何をなさるのか、アブラハムがそれを語り、またモーセがそれを語り、そしてダビデもそれを語り、そしてこのイザヤもそのことを語っているわけです。アブラハムからイエス様までおよそ1800年ぐらいでしょうか。そして、 モーセから、まあ、千私たちは1400年と思っていますが、そして、ダビデからおよそ1000年イザヤからおよそ700年、この旧約聖書に予告されたことごとがイエス・キリストによって成就していくことになります。でこのイザヤ書というのはまず第一番目に、この主のしもべ、この私のしもべ、父なる神のしもべ、主のしもべ、まあ、イエス・キリストの栄光から語られていきます。その52章の13節をご覧ください。見よ、私のしもべは栄える、彼は高められ上げられ非常に高くなる、というこの言葉から、苦難のしもべの章が始まっていきます。主のしもべの栄光です。まず栄光が語られます。高く上げられ、イエス・キリストが神ご自身と等しいものであることが明らかになっていく。キリストは神の御子を、イエスは高く上げられて主ご自身と等しい方であるということが表される、主の栄光が表されることになるんだという、その宣言から始まっていきます。そしてイエス様のがこの地上に来られて多くの国民を驚かすことになるのだというふうにあります。14節、多くの者があなたを見て驚いたように。そして15節、そのように彼は多くの国々を驚かす、王たちは彼の前で口をつぐむ、彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだと。イエス様がこの地上に人として来られる、そのことによって、そのイエス様がなされることごとによって諸国民が驚くことになる、その前でもう皆が口をつぐむことになる、この方はまだ今まで告げられてなかったことを告げられる、今まで聞いたこともないことをなされる。第二コリントの2章の9節にこうあります。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の育ててくださったものは皆そうである。この方が来られて、そして今までなかったことをなされる、そして人々が驚くことになるという、その宣言から始まっていくわけです。しかしもうこの後はこの人として来られる主のしもべイエス様の苦難が語られていきます。この主のしもべがイエス様が栄光を、神の栄光を表されるわけですけれども、それは私たちが期待するような栄光とは全く異なっている。むしろこの苦しみ、苦難を通して表されていく、そういう栄光であるというふうになります。二節、53章の2節ですけれども、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る芽のように育った、彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。私たちは当然その神の国の王として来られるキリスト、その方の荘厳さ、また壮麗さ、美しさ、輝き、そのようなものは全くないんだ。そのような方として来られる。むしろ3節を見ますと、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったとあります。まさにこの通り、このイザヤが予告した通り、イエス様はこの痛みと病気と人々の苦しみを背負われる、自らがその蔑まれる、そういう見栄えのない姿でこの地上に来られました。もうそれは皆さんもご存知の通りで詳しくは話しませんけども、イエス様ご自身が マルコの8章の12節で、こうおっしゃっています。多くの苦しみを受け蔑まれることになるんだと。決してこの世の王たちの栄光ではない、使えるもの、自ら苦しむものとして、来られるということであります。それを予告しており、またこのイザヤ書もそのことを語っているわけです。そしてこの方が来られて、この私たちはそのイエス、この方の苦しみ、なんでこのように苦しまれるのか、その理由を誤解したということが4節から語られていきます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。イエス様がこうして苦しまられている、打たれている、のけものにされている、それは彼自身の罪のために罰せられたんだと、自業自得なんだ、というふうに誤解してしまう。このしもべは神の裁きを受けて自分自身の罪のために苦しめられたんだというふうに誤解するというふうに語っているわけです。そして5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。でもそうではなかった。この方が苦しんだのは彼自身の過ちや背きのためではなくて、私たち人間の罪人の罪のために懲らしめられ苦しめられているんだということであります。しかしそのこの方への主のしもべへの懲らしめが私たちに平和をもたらし、その彼の打ち傷によって私たちは癒される。この方が私たちの罪の身代わりとなり、私たちの痛み悲しみの病の身代わりとなってくださったがゆえに、その懲らしめを私たちに代わって受けてくださったがゆえに、私たちに平安をもたらし、私たちに癒しをもたらすことになるのだと。実際6節で、私たちは本当は羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったの。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたの。私たちこそこの神から離れ自分勝手な道を歩み、そして神はいないと言い、そしてこの世界をこの争いとまた悲しみに満ちたところにしてしまい、また私たち自身それに悲しみ苦しむというふうになってしまったんだ。しかしそのようなところをのものをすべてこの主のしもべが負って苦しんでくださったんだというふうに語るわけです。で、今日読みませんでしたけど、月に1回、53章のこの7節から12節までは、聖書をしてますよね。そこをもう一度思い出してください。7節からいきます。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている名羊のように彼は口を開かない。イエス様はこの地上に吸い腰の羊として来てくださいました。この羊として、そしてほふられて私たちの身代わりとなるために、もうそのためにこの地上に来てくださった。だから十字架を前にしても、イエス様は決して自分の弁解をなさらない、その王の前では口を開かない、ピラト総督の総督、ローマ総督ピラトの前でも口を開かないで弁明をなさらなかった。そうやって黙々とこの杉越の羊、生贄の羊としてほふられることになられる。そのことがこうしても、イエス様から何百年も前にこうして語られて予告されているわけです。8節、しいたけと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力を断たれたこと。この時代のユダヤ人たちの、全部ではありませんが、ほとんどがこのイエス様が自分たちのこの罪のために罰せられて、そして十字架につけられて、 そして死んでいく、死んだんだということを悟った者はいなかった。9節、そして彼の墓は悪者と共に設けられました。この時十字架に書かれた時にご存知の通り2人の強盗が左右にいました。悪者と共にほぶられることになるわけです。そしてその後彼は友者と共に葬られたとあります。このアリマタヤのヨセフというお金持ちのまだ一度も葬ったことのない墓に葬られるわけです。彼は暴虐を行わずその口には欺きはなかったが、何一つイエス様は悪いことをせず、また偽りを語られたことはなかったにもかかわらず、こうして悪人と一緒に処刑され、金持ちの墓に葬られることになったというんです。もうこのことがこうしてイザヤに予告されていくわけです。10節では、誰が私のしもべを苦しめたのかということですが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であったとあります。このイエス様がこうして十字架にかけられて、こう全ての、罪人の身代わりとなられるのは、それは主の御心であった、父なる神の御心であったとイザヤは語っているわけです。皆さん、ご存知の通り、このイエス様を十字架につけたのは誰なのかということが、この歴史上大きな問題となりました。そして教会は長い間、このイエス様を十字架につけたのはユダヤ人だというふうに言ってきたわけです。でユダヤ人がこのメシア殺しとしての汚名をずっともう2000年近く受け続けました。彼らはこのユダヤ人は自分のメシアを捨てたんだと、十字架につけたんだということで、これ誤解なんですけども、そのためにずっとユダヤ人たちはこの教会からも、また多くの国々からも迫害され、また残虐に殺されるという、そういう歴史をたどってきたわけです。そして20世紀ではナチスドイツによるホロコーストで600万人の人たちが殺される。そして現在もこの反ユダヤ主義がユダヤ人に対するそういう反感、憎しみが続いていて、世界のあちこちでこのユダヤ人を対象としたテロが起こっているわけです。ずっとこうしてこの2000年前、ユダヤ人がイエス様を十字架につけたんだという、そういう思い込みがの憎しみが今日までもいろんな形を通のによって残ってきて、反ユダヤ主義となっているわけです。しかし言うまでもなく、このイエス様を十字架につけたのは誰かというと、それは私たち罪人であります。私たちも十字架の場面にいて、そしてイエス様を十字架につけた、そういう者たちであります。でもここでイザヤが言っているのはもっとすごいことなんです。このイエス様を十字架につけたのは父なる神ご自身なんだというふうに語っているわけです。これが父なる神のご計画であったんだと。こうして一人子の命を財家のための生贄とされたんだ。そのことによってこの一人子イエス・キリストを信じる者たちが、このずっと救われて永遠の命を受けて神の国に入る、そういう人たちが、このイエス・キリストに続く人たち、つまりここで子孫となってますけれども、このイエス・キリストのいわば信仰による流れがこうして続いていくことになるという予言でもあるわけです。張本人、イエス様を十字架につけた張本人は、この一人子イエス・キリストを愛する父なる神ご自身であった。父なる神がご自身の一人子を十字架につけるという、そういう犠牲、神様ご自身が犠牲を払われた。そして一人子イエス・キリストも自分自身の命を財家のための生贄として捧げるという、そういう犠牲をお払いになった。そのことによって こうしてこの救いの道が開かれていったと言うんであります。キリストが、一人子イエス・キリストが私たちの罪の呪いをすべて引き受けてくださった、死をすべて背負ってくださった、そしてそこから私たちを解放してくださったわけであります。そしてこの十節ですけれども、彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼の咎を彼が担うとあります。皆さん、この十字架上の激しい苦しみ、その苦しい激しい苦しみを通った後、それを体験されたイエス様は満足される。イエス様 の十字架上の最後の7つの言葉というのがありますが、そのうちの一つが完了したという言葉ですけれども、あれは私こう思うんです。あれはイエス様が自分の苦しみを見ながら満足しておられるんだと。茨の冠を頭に覆う、鞭打たれる、背中は鞭打たれている、そして足と手には釘を打たれている、呼吸困難に陥る苦しみ、そして脇腹を刺される、傷が作られる、その全ての傷を、痛み、苦しみをご覧になって満足される、そして完了したと宣言される。この苦しみによって罪人の、人類の全ての贖いは成し遂げられたというふうに満足される。それがあの十字架であるということです。こうして父なる神と子なる神の犠牲によってこの人類の救いは成し遂げられた。12節、それ私たちは多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る、彼が自分の命を死に分け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである、彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。今私たち一人一人がイエス・キリストをいただいている。私たちはイエス・キリストを分け与えられている。私たち一人一人の上に中にイエス・キリストが生きた主として住んでおられるです、ね、イザヤ書はそのように語っていくんですね。皆さん、この世界というのは犠牲で成り立っています。自然界というのは食物連鎖でしょ。私たちは何かを犠牲にしないと生きていけないものです。私は今日朝食にサバを食べてきました、サバを犠牲にして今日朝ここに立っています。でもサバはサバで何か小さなもの、生き物を食べているでしょう。皆さんも今日食べたものは、そして食べてらっしゃらない方もいるかもしれませんけども、何かを食べてこられた。それはそれぞれ何かを犠牲にして来て、ここにおられるわけです。食物連鎖もこの世界、全て弱肉強食といわれる世界ですが、この生き物たちは何かをこの犠牲にして生きているわけです。そして私たちの人間社会もまさにそれです。この社会も犠牲によって成り立っています。誰かが犠牲になっている、いや、全ての人が何かを犠牲にしてこの社会を成り立たせているわけです。そうやってこの私たちはこの社会に参加しているわけです。その中にはもちろん不公平な犠牲というのがあります。犠牲を払わない人たち、ぬくぬくとする人たちも、いや、それはいるでしょう。でもこの社会というのは みんなで何かを犠牲にしていかないと成り立っていかない世界であります。独立国家と独裁国家というのは、その独裁者は生きるため、独裁者であるために多くの人々が犠牲になっている社会でもあります。そして弱い立場の人たちも弱い者たちの間で誰かを犠牲にして、そして生き延びているという、そういう社会であるわけです。そういう世界に生きて、痛み、犠牲って言いますか、痛みを通さないと何事も成し遂げられない世界ですね。まあ先ほど言いましたように、サチの陣痛がいつ始まるか分かりませんけど、陣痛なしで、まず赤ちゃん生まれてきません。 でもこの不思議なことです。もちろん創世記の3章に書いてある通り、女性は子供の時に痛みを味わうことになるわけですけども、どうですか、久しぶりに千春2人の子供を産んで陣痛大変だったでしょ。でもう私も声だけは絶対に聞きたくない。もう聞くだけでも私も痛みが自分の体の中に走るっていう思いをしたことがありましたけど、もちろん分からない、男には分からない世界です。あれほど何時間もそうして苦しみ、だ末にこうして赤ちゃんが生まれてくるわけですけども、しかし生まれた時にもうこんな私に苦しい目に合わせてもうこの子大嫌いなんていうのは絶対にそんなことは思いませんよね。あんなに激しい苦しみを通した後でもね、その赤ちゃんが生まれてきたらもうこんな可愛いものはいないというふうになってくるわけです。こんな話も聞きました。もう宿った子供を産みたくない、この子は私にとっては苦痛だというふうに、不幸をもたらすと思っていたその赤ちゃん、しかし出産の時を迎えて苦しんで生まれていた時にはもうその子を手放さないと、もうその子が可愛くて仕方がないというふうに変わるという話も聞きました。この苦しみを通して出産後の喜びを味わうわけです。こうしてさまざまなその痛み、苦しみ、犠牲を通して全てのことは成り立っていく、命もそうやって生まれてくるわけです。私前もお話しましたけど、戦争映画を見るのが結構好きです。最近見てませんけど、戦争映画といっても一人の英雄がこのもうありえないような活躍をして勝利をもたらすという、ああいう娯楽的な戦争映画では決してありません。戦争の現実をそのまま描いたそういう映画であります。そのいう戦争の映画というのは人間のもう極限状態を表していくわけですよね。もう人間であることがあり続けることが困難な状態に正される。そしてそこで人間は常にそのどっちを選ぶか、自分自身を選ぶか、それとも自分を犠牲にしていくということを選ぶかというのは、そういう狭間に正されるという、そしてその時に人間の本性が明らかになってしまうという、そういうのを見るというのは私はこの平和でな世界にあってはいいことだと思います。決してこのそういう映画を見ながら、満腹状態で生ぬるい生活をしていて、そしてその極限状態で非人間的なことをする人たちを批判することは決してできないというふうに思います。その映画の中で、何回かこの話をしてきましたけど、やっぱり二十数年前見たアメリカの映画ですが、プライベート・ライアンという映画は本当に心に残っています。プライベート・ライアンというのは、プライベートというのは二等兵という意味です。ライアン二等兵という映画ですが、 ある母親に4人の息子がいた。でもその第二次世界大戦でヨーロッパ戦線などで3人が戦死してしまう。残った1人がそのライアンでありました。しかしライアンはすでに兵士に取られて、そして、ヨーロッパ戦線、その敵のドイツの、敵の陣地奥深くに、パラシュートで降ろされているわけです。そのライアン、もう最後の4人 の, 残った最後 の, 子供なんですね。その、子供を母親から奪ってはいけない。その4人の子供とも戦争で、まあ、失わさせてはならないという大統領の命令で、この、残された弟ライアンの救出作戦が始まるわけです。そのために8人の兵士が選ばれて、そしてその8人が敵陣の奥深くに入っていくわけです。でもその救い出そうとする過程で1人が戦死し、また2人戦死し、そしてやっとそのライオンを見つけた時の最後の戦闘で8人中7人が戦死してしまうんですね。でしかしダイアンは無事に生き残るわけです。そしてその8人の隊長であったその隊長も最終的には死を遂げるんですけども、その死の間際にダイアンに自分の分も生きてくれというふうに言い残すわけですね。そしてこのダイアンは無事に本国に、まあ、アメリカに帰るわけですけども、そして、子供が生まれ、そして孫たちにもたくさんの孫たちにも囲まれる、そういう、その人生をもう、全うすることになるわけです。でこの映画ね、もう戦闘シーンがあまりにも激しくって、もう目を背けたくなるような場面がもういっぱい出てきます。でもこれが戦争の現実であると私ももう思いました。でもアメリカでもあまりもこの、リアルに描きすぎで批判が出たようではありますけども、ね、私はこの映画を見ながら2つのことを思いました。一つは、このライアンがもう年を取って、そして自分の子供や孫たちを連れて、そして自分のために死んだその兵士たちの墓を訪問するんですね。そしてそこにひざまずきながら祈るんですけども、その時に自分の妻に言うんです。私の人生はこの人たちのが残してくれたこの人生、これを本当に、意味のあるものとして生きてきただろうかというふうに問いかけるんですね。そして妻があなたはそうでしたというふうに確かそういうの答えていたと思います。つまり彼の人生のために7人の犠牲が払われたということ、7人の人たちが命を投げ出してこのライアンを救い出した。その7人の命がかけられた人生として自分は歩んできているかということを常に問うわけです。犠牲が払われている、そういう人生を彼は送った。そのように私たちは自分の人生を思っているかということです。私、ね、もう、まあ、実はその私の母は、あと余命1ヶ月というふうに宣告されているんですけども、まあ、その母の人生をその振り返りながら、母が私のために払ってきたさまざまなことごと、まあ犠牲をこう振り返ってみるときに、まあ、この母を通して生かされてきたということをもう一度私も思い出されました。また私のために私の周囲にいた多くの人たちがいろんな犠牲を払ってくれたということ、また許してくれたという、その上に成り立っている人生だということをもう一度思い出しました。そしてもう一つ、この映画でもう一つ重要なのはこういうことです。それはもう最後の場面にそのアメリカ の, その星条旗がもう画面いっぱいに出るんですね。たなびくんですよ。で なぜこの、まあ、この映画の方はスピルバーグ監督なんですが、なぜこのアメリカ国旗を最後に一面に出したのかというふうに思いました。それはこういうことだろうと思います。今アメリカ国民に対するメッセージを語っているんだと思いました。それはあなた方はこうして今多くの物質に囲まれ、そして堕落した生活を送っている。自分のことしか考えてない。しかしこのアメリカという民主主義国家が今日成り立って続いているのは、過去にこのように国家のために犠牲を払って死んでいった多くの兵士たちがいるんだ。何十万の兵士たちの命によって今日のアメリカがあるんだ。それを思い起こせ。こんな生活をしていていいのかっていう。でそれは私たち日本国民に対してもそうです。350万人の犠牲者を出しました。そしてまたそれにも匹敵するほどの命を日本も奪いました。奪い奪われた。しかし第二次世界大戦で何千万という人たちの命が消えていった。そういう犠牲の上に成り立っている平和な世界なんだということ。日本もこの戦後70数年平和で経済発展してきた。しかしその背後にはこれだけの犠牲が払われてきているんだ。多くの人々の犠牲によって今日がある。その人たちの命、本当に悔しい思いで死んでいった、まるで犬死のようにして死んでいった多くの人たちもいる。でもその人たちの死を無駄死にさせない、無駄死にさせない生き方を残された私たちはしているかということを問うている映画だと思います。この罪が人類社会を犠牲の世界にしてしまっている。争いと復讐と苦しみの連鎖の世界にしてしまっている。それに対して神様は壮大な計画を持たれて、こうしてね、この聖書を通して何回も何回もこうして一人子イエス・キリストをこの地上に送って、そして十字架につけて全人類の罪の身代わりにするというその御計画を成してこられたのは、そしてその計画を成し遂げられたのは、それは今日この生きている私たちのためであるんだということを私たちは思い起こしたいと思うんです。神様はこんな壮大な何千年ものかけての壮大なご計画を通して一人子イエス・キリストを送られて、そして十字架につけて、この罪のない清い方を十字架につけて、そして私たちの罪の身代わりとしてくださった。そして永遠の命を受けて、罪から離れて神の国の祝福の中に生きることができるようにしてくださった。それは誰のためなのか。それは私たちのためなんだということ。この崇高な犠牲と恵みを私たちは決して無駄にしてはならない、無意味なものにしてはならない。そして今日もう一度私たちはその大きな犠牲にふさわしい生き方をしているかということを問わなければならないと思います。この主の苦難を無駄にするなということです。イエス様の十字架、そして復活、そして再臨によってもたらされるもう一つの世界があります。それはこのイエス様の、犠牲というのは、それはこの食物連鎖の弱肉強食の世界を終わらせる。これすごいことだと思います。それが最終的なイエス様のこの十字架のゴールであります。イザヤ書の11章の6節から9節をお読みいたしますので、お聞きください。 狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、子肥えた家族が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。メブシとクマとは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子、まあ、ライオンも牛のように藁を食う。血のみごはコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。これが神様の最終ゴールです。もう食物連鎖はない、元のあの最初にあった世界に、自然界に戻っていく。これが神様がご計画なさっていることです。そしてこれらのことが成就するために、一人子イエス・キリストが十字架上であの苦しみを背負われたんだということ、そのことを私たちは忘れないで、それにふさわしい歩みをしていきたいと思います。天の地なる神様、あなたはこうしてアダムの時からこのイエス様の十字架を用意してくださり、アブラハムとイサクにそのことを表させ、そしてモーセを通してこの十字架のことも示し、またダビデをも通してこの日のことを語り、イザヤを通してまさにあの十字架を予告されてこられて、そして2000年前実際にイエス様をこの地上に送り、そしてイザヤが語った通り、またアブラハムが見せた通り、イエス様を十字架につけ苦しみに合わせることによって、そして救いを完成してくださいました。私たちはこの父なる神と子なる神の苦しみ、尊い犠牲によって今日永遠の命を受けて神の国の祝福の中に生かされています。このことを感謝いたします。今その大いなる恵みを思いながら、あなたのにもう一度立ち代わり、それにふさわしい生き方、この恵みを私たちの人生で十分に味わい喜び、そしてこの犠牲を絶対に無にはしないと決意していきたいと願います。賛美いたしましょう。